日本人と聖書というテーマで、ずっとお話をしております。今日は第18回目でありますけれども、日本語の聖書の歴史であるとか、日本のキリスト教の歴史、あるいは日本のキリスト教の歴史の中で、大変大きな働きをした人たちのことなどをお話をして、参りました。この18回お聞きになった方はですね、なんとなく日本のキリスト教の歴史というものが、お分かりいただけたんじゃないかなと思いますが、もちろん、全てのことをお話ししているわけではありません。また私なりの解釈は含まれていることですので、それぞれにまたいろいろ読みいただいたりして、この、とても大切なテーマですので、学びを深めていっていただければと思いますけれども、今日は、聖書の文学ということで、前からちょっと予告をしておりましたけれども、遠藤周作の話をしたいと思うんですね。本当は今日は三浦愛子さんと遠藤周作さんと二人取り上げて比較しようかなと思ったんですが、準備をしている間にですね、遠藤周作の話だけでも一回で収まりきらないということに気がついて、二回に分けることにいたしました。三浦愛子さんの話は来週したいと思いますが、この以前にですね、その聖書と文豪というテーマで、太宰治、芥川龍之介、夏目漱石を例に挙げて、明治大正の文豪たちがキリスト教の影響を受けたという話をいたしました。で、あの時代の思想家や、また小説家たち、物を書く人たち、何かを表現する人たちは、当然その文明開化に伴って日本の人たちに大変強い影響を与えたキリスト教の影響を彼らも深く受けております。で、文学の中にそれが現れて、特に、私としては芥川龍之介ですね、最後に俗世法の人を書きつつ亡くなった、彼などはその代表格かなと思いますけれども、キリスト教の影響を受けました。しかしですね、この自分はクリスチャンであると公言し、また聖書のメッセージを伝えるということをその小説の中でした人は、おそらくあまり出なかったんじゃないかと思うんですね。おられたと思いますけれども、あまり多くはなかったわけです。しかし戦後ですね、特に遠藤周作、そして、三浦綾子、この二人はですね、一人はカトリック、一人はプロテスタントですけれども、自分たちはクリスチャンであると。そして彼らの文学の中で自分たちの信仰や神というものをこう表現していった。キリスト教の文学というはっきりと言えるそういう人たちが現れてきたわけですね。また園綾子さんもそういう意味では、クリスチャンの作家と言えると思いますし、またそのご主人の三浦志門さんもですね、カトリックの信者さんですし、また遠藤周作の影響で香川乙彦さんや安岡正太郎さんなどもカトリックの洗礼を受けております。遠藤周作の影響は大変大きかったんですけれども、中でもこの二人、遠藤周作、三浦綾子ですね、皆さんもこの二人の書かれたものはお読みになったことが大いにあると思いますが、今日は先ほどもお話しましたけれども、そのうちの一人、遠藤周作さんの話をしたいと思います。遠藤周作、コリアン先生と呼ばれてですね、ゴールドブレンドの宣伝にも出ておりましたね。覚えてらっしゃいますでしょうか。違いのわかる男ですね。多分彼が最初だったんじゃないかと思うんですけどね、ゴールドブレンドのコマーシャル。1923年の生まれですから、大正の末期でしょうか。東京市巣鴨で生まれになりまして、3歳の時に、銀行員であったお父さんの転勤で満州に移っております。しかし10歳の時にご両親が離婚をされまして、お母さんと共に日本に帰ってきて、そこで カトリックの洗礼を受けております。お母さんはカトリックのクリスチャンであったということですけれども、 で、その後ですね、灘高に、灘中でしょうかね、その頃は。進学をいたしまして、しかし、劣等生で、なんか、賛同したということですね。で、慶応義塾大学に入るんですけれども、その時も、父親、お母さんが再婚された父親には、その、自分は医学部に入ると言ってですね、嘘をついて、入ったら実は文学部だったので、父親から感動されたそうですけれども、本当に自分は出来の悪い学生だったというふうにご自分も言っておられます。ところが、その、慶応に入ってからですね、当時の塾長、学長でしょうか、佐藤作さんでしょうかね、フランス文学の日本の、まあ、重鎮だった人ですけれども、この方の著作を読んでフランス文学を志して、一気にこの開花をするわけですね。で、そのフランス文学を読み漁って、1950年には戦後初の留学生としてフランスのリヨン大学に留学をしておられます。そこで、徹底的に文学を学ばれて、帰国後に書かれました白い人という小説で芥川賞を受賞して、まあ、文壇にデビューされたということですね。で、57年に、皆さんもお読みになったと思いますが、海と毒薬という小説で、新潮社の文学賞、毎日出版社の文学賞を、文化賞、毎日出版文化賞ですね、受賞されております。そして、66年、沈黙を発表いたしまして、谷崎潤一郎賞を受賞しておりますが、まあ、この沈黙という小説は、英訳をされてですね、他の国の言葉にも訳されていて、サイレントですか、サイレンスですかね、サイレント。サイレンス、というタイトルで、世界中で読まれております。多分その、まあ私世界巡ったわけじゃありませんけども、世界で、知られている日本の作家としては、遠藤周作は今は多分ナンバーワンじゃないかと思いますけどね、このサイレンスで、大変、有名になりました。まあ、その少し前、61年には3回の肺の手術も受けておられるんですね。大体、この小説家は肺を患う方。三浦愛子さんもそうですよね。肺を患うと文学が書けるということではないと思いますけれども、まあでもなんか一説によると、肺結核を患うとですね、非常になんか脳の働きが活性化するそうですけども、元気で作家にならないか、肺を患って作家になるか、皆さんどちらを選ばれますかということで、まあ、ここにいらっしゃる方は元気な方ですよね。肺を患って文学を書かないということはちょっと寂しいですけれども、まあ、ぜひ肺を患った方は文学を書いていただきたいと思いますが、まあ、それは冗談ですけれども、まあ、その間にもですね、いろんな作品を発表されて、日本でもそして世界でも認められる作家となられまして、まあ、昨今亡くなられましたけれども、割と最近ですね、亡くなった後に、また遺構が見つかったりして、出版されております。で、まあ、皆さんもお読みになったと思いますが、まあ、復習の意味を込めて、この遠藤周作の作品をいくつか、ご紹介したいと思いますけれども、今でもですね、この文庫本の売り上げでは、相当上位に入っているそうです。この海と毒薬という小説があります。僕も遠藤周作のものを最初に読んだのはこの海と毒薬だったと思いますけれども、太平洋戦争末期に実際に起こりました、九州大学附属病院でのですね、アメリカ軍の捕虜の生体解剖事件。これを描いた、まあ、これを題材にした小説ですね。これは、その、戦争という、まあ、極限の、というか、まあ、異常な、社会、また心理の中で、その、生きたまま人間を解剖するというような、ことを、まあ、実際に行った。まあ、そういうことを、描きながらですね、その人間の残忍さ、残酷さ。また、一方ではそのクリスチャンとして、この神なき日本人の罪意識、不在というものを、まあ、ここで描こうとしたのではないかとも言われておりますが、日本人とはいかなる人間なのか、みたいなことも問いかけております。大変怖い話ですけれども、しかし、こう、深 深く胸をえぐられる作品ですね。それから聖書そのものというか、イエス・キリストの生涯を描いた作品がいくつかあります。イエスの生涯、それから、司会のほとりとか、キリストの誕生とか、聖書ものっていうんでしょうかね。聖書そのものをモチーフにした作品がありますけれども、私の教会のライブラリーにもこのイエスの生涯があるんですけど、私がこれ昔読んでそのまま置いて、カラーの付箋がついたままなんですけども、残念ながらお一人の方しかお借りになっていらっしゃらないんですが、皆さんお持ちなのかもしれませんが、ただその、すっごい生真面目なクリスチャンの人がこの本を読むとですね、イエス・キリストを冒涜してんじゃないかと思うようなところもなくはないんですね。その人間に、もう徹底的に人間イエスを描いてるんです。その、もちろん、遠藤周作は、イエス・キリストは神の子であるということを信じている人ではありますけれども、しかしそういう面はもうできるだけ描かないで、人間として、のイエスを描いております。英雄でもない、美しくもない、また誤解されて、あざけられて、弟子たちにも捨てられて、最後の最後、イスカリオテのユダに裏切られてですね、本当に犬のように死んでいく、惨めな姿。しかし一方で、もう、人々と寄り添ってですね、共にその苦しみを味わっていく、その深い愛の姿。そういうものを描いているイエス伝なんですね。遠藤周作流のイエス伝であります。これも非常に心に残る作品ですね。で、それから、やはり遠藤周作といえば、沈黙ですね。私も説教の中で何度か取り上げたことがありますけれども、何度読んでも、なんかこう、ガツンと殴られるようなんですね。そんな感じがしたり、もう背筋がゾッとするような恐怖に襲われたり、する作品でありますけれども、復習のためにちょっと簡単にこのあらすじを、というかこのストーリーを振り返ってみたいと思うんですが、江戸時代の初期ですね、すでに日本は、キリスト教を禁止しておりました。キリスト教の禁教下であったわけですけれども、二人の宣教師が大分県肥前に上陸をいたします。そのうちの一人が主人公のロドリゴというバテレン宣教師ですけれども、彼はその肥前のキリシタンたちにかくまわれて宣教をしておりましたけれども、そのうちの一人の吉次郎という男に裏切られるんですね。この吉次郎というのが、このイスカリオテのユダ、イエスを裏切ったあのユダとこうダブルですね。で、小説の中でもこの吉次郎が銀、何粒かでこのロドリゴを売るんですね。その辺もこう聖書のストーリーとかダブらせているところなんですけれども、そして、俺は弱かもんじゃって言ってですね、この吉次郎を何度もこう後悔をするんですけども、また裏切るんですね。その裏切りを繰り返していくわけです。で、それにこうロドリゴも翻弄されていくんですけれども、宿敵井上筑後の神というですね、もともとキリシタンだったという説教設定だと思いますけれども、この鬼と恐れられる長崎奉行井上筑後の神に、次々とキリシタンたちは捕まえられて、拷問を受ける、そして、帰郷を迫られるわけですね。信仰を捨てなさい、転ぶという表現をしておりますけれども、そしてロドリゴも捕らえられて、でも彼はですね、彼自身は あまりひどい拷問を受けないわけですけれども、すぐ目の前で日本人のキリシタンたちが激しい拷問を受け、そのうめき声を聞かされるわけですね、毎日毎晩。そしてお前が転べば彼らは救われるんだと迫られるわけです。そして彼と一緒に日本に参りましたもう一人のバテレンは全くその同じ手法で転んでしまうんですね。で、ロドリゴも同じように迫られて、そして彼は悩み抜いた末に 最後はこの不明を踏むんですね。そこのところちょっと、本文読みたいと思いますけども。東雲のほのかな光。光は剥き出しになった司祭の鶏のような首と鎖骨の浮いた肩を刺した。司祭は両手で踏み絵を持ち上げ、顔に近づけた。人々の多くの足に踏まれたその顔に自分の顔を押し当てたかった。踏み絵の中のあの人は多くの人間に踏まれたために摩滅し、へこんだまま祭司を悲しげな眼差しで見つめている。その目からはまさに一滴の涙がこぼれそうだった。ああ、と祭司は震えた。痛い。ほんの形だけのことだ。形などどうでもいいことではないか。通詞というのは、通訳ですね。は興奮し、せえていた。形だけ踏めばよいのだ。司祭は、ロドリゴですね。足を上げた。足に鈍い重い痛みを感じた。それは、形だけのことではなかった。自分は今、自分の生涯の中で最も美しいと思ってきたもの。最も清らかと信じたもの。最も人間の理想と夢に満たされたものを踏む。この足の痛み、その時、踏むがいいと、同伴のあの人は祭司に向かって言った。踏むがいい。お前の足の痛さを、この私が一番よく知っている。踏むがいい。私はお前たちに踏まれるため、この世に生まれ、お前たちの痛さを分かるため、十字架を背負ったのだ。こうして祭司が踏み絵に足をかけたとき、朝が来た。鶏が遠くで鳴いたんですね。何度でも、これすごいとこですけどね。最後に鶏が鳴くというのは、使徒ペトロが、イエスを裏切った後でね、鶏が鳴いたという、あれにこうかけてるわけですけれども、踏むがいいというですね、その踏み絵のイエスが、ロドリゴに語りかけて、私はあなたに踏まれるために生まれてきたんだ。で彼は、彼自身の心の言葉なんですけれども、それに応えて、踏み絵を踏み、転びバテレンとなるわけですね。その後、彼は日本に留まってですね、彼が、しばらくして、その、彼のところに、彼を転ばせた、筑後の神がやってまいりまして、嫁さんをもらえなんてことを言うんですね。もう、どこまでも彼をいたぶるわけですけれども。その時、こういうふうな、この、やりとりがあるんですね。いつぞやこう申したことがあるな、この国はキリシタンの教えは無価の国だ。キリシタンの教えは決して根を下ろさぬと。これ、筑後の神のことですね。司祭は、ロドリゴは、最初王子でフェレーラが言った同じ言葉を思い出した。まあ、彼の先輩フェレーラも同じことを言ったんですね。ハードレは決して世に負けたのではない。筑後の神は手炙りの灰をじっと見つめながら、この日本と申す泥沼に敗れたのだ。と言ってですね、日本と申す泥沼に敗れた。日本は泥沼だ。日本にはキリスト教は根ざさないんだ。そう、筑後の神に言わせている。実はここにはその遠藤周作の葛藤があるんですね。なぜ日本にはこの素晴らしい聖書の教えの言葉がこの根ざさないんだろうか。まあそういうような彼の問いかけがこの少しかしこにストーリーの中に出てくるわけです。そしてもう一つですね、この晩年の作品として、深い川と書いてディープリバーと読む作品があります。これはお読みになったこともありますかね。この話は7人の日本人がこのインドのツアーでですね、出会って、行く話なんですけれども、まあ、それぞれにいろんなこう信仰的な背景があったり、人生のいろんな経験があったりして、ガンジス川のほとりでその人生を問い直していく話なんですけれども、この話はですね、そのいろんな、それぞれいろんな宗教があるかもしれないけれども、まあ道は異なって、 いても、目的地は同じなんだと。どういう神様を信じていても、最終的には、その一つの神に至るんだというようなことを、まあ、それが全てとは言っておりませんけれども、その真剣に信じていくことの大切さみたいなものを描いているんですね。別にその遠藤周作は何でもかんでもいいと言ってるわけではなくて、何かやはり真剣に信じていくことの大切さみたいなものを描こうとしたんじゃないかと思います。まあ、他にもたくさんありますけれども、では、まあ、遠藤が伝えたかったものは一体何だろうかということで、まあ、これは、いろんな人がいろんなことを言っておりますけれども、実は先週の月曜日ですね、この中国新聞に、ご覧になった方ありますかね、この三浦志門さんが、この遠藤周作について語ったという記事が出てるんですね。非常にタイムリーな、私がこういう話をするということを、中国新聞知っていたのかわかりませんが、三浦志門は、遠藤周作によってカトリックのクリスチャンになった人ですけれども、文化庁の長官もした人ですが、彼はですね、この遠藤周作が、遠藤周作の文学に、アイスキャンディーの棒のようなものがあるとすれば、つまり、その、アイスは全部食べても芯が残りますし、その芯ということでしょうね。あるとすれば、それは裏切りというものではないかと言ってますね。裏切りだ。その最初は、彼の母親が、その、父親、夫に裏切られて、日本に帰ってきた。そのことをずっと生涯許せなかった気持ちであるとか、あるいは戦争中に、クリスチャンでありながら、その戦争に対する毅然とした態度を取れなかった自分自身への、そういう自分を裏切ったことへの反省であるとかですね。まあ、いろんな意味で、この裏切りというものが大きなテーマじゃないかというようなことを言っております。で、まあ、まさにこの、沈黙の中で描かれたコロビバテレン、ロドリゴは、キリストを裏、しかしそのキリストを裏切ることで、本当の愛を確認したって言ってですね。これがその遠藤文学の一つのポイントだと思いますね。この、人間は、失敗をする、罪を犯す、まあ、転んでしまう。でも、それを愛するのがイエス・キリスト。それを受け入れるのが、神だと。この聖書の教える神だということを、遠藤周作は描こうとしたんじゃないかと言っているわけです。また、まあ、遠藤周作ともずっと長いお付き合いで、いろんなまた本も書いておりますけれども、井上洋治という神父がおられます。カトリックの神父さんですけれども、その人がですね、三浦志門さんと同じように遠藤周作さんによってカトリックの信者になった安岡正太郎という作家がおりますけれども、この遠藤周作さんが亡くなった後、二人で、その遠藤周作、もういないんですけれども、イルカのごとく、その三人の対談みたいな形で書いた本がここにあるんですね。我らなぜキリスト教徒なりしかという本ですが、この中で、安岡さん、井上さん、遠藤周作が何を伝えたかったのかということをこう、対談をしている、面白い本なんですけれども、そんな中で、その、井上洋治神父が言っているのは、遠藤周作が描こうとしたものの一つにですね、この悲しみに寄り添うイエスというものがある。まあ、特にさっきも紹介した、イエスの生涯などに描かれている、まあ、結局人間の弱さ、ダメさ加減というかね、裏切ってしまう、うまくいかない、罪を犯してしまう、でもそれにもう徹底的にイエスは寄り添うんだと、見捨てないで寄り添っている。でそれを遠藤周作は、文学の中で描こうとしたんじゃないかと。でこの本の中で面白いこと言ってるんですけれども、日本で特にそのサラリーマンが社会生活をしながらクリスチャンをやっていくのは無理だと。隠れキリシタンにでもならん限りは、できないというようなことを言ってるんですね。まあ、この世の付き合いもいろいろありますしね。まあ、つまりその、なんか、いわゆるクリスチャンというかね、もう絵に描いたような、そのハンデをしたようなクリスチャン生活を送りながら、日本のこの社会、会社の社会で生きていくことは難しいと。で、遠藤周作がそれをよくわかっていて、その辛さを理解して書いてるんじゃないかということも言ってます。しかしですね、まあ、ディープリバーで取り上げた、その、 いろんな神様、どんな神様でもどんな信仰でも最後は神に行き着くという話をしておりますけれども、この、やはりキリスト教の持っている他の宗教とはっきり違うところはどこかというと、その人間と神の違いということですね。やっぱり他の宗教はどことなく人間と神をこう、連綿と続いている、その一連の何か、人間が神になったり、神が人間になったりということを説きますけれども、聖書は決してそういうことは言わないと。その、人間は神ではないんだと。あくまでも神を合唱する側なんだと。いうようなことも、そこはやはり、抑えていることじゃないかというようなことも言っております。そして、最後にですね、その、遠藤周作自身が、私にとって神とはという本を書いております。これはその彼が、いろんな質問に答えるような形で、その彼自身の信仰の問題、聖書の理解とかそういうことを書いている本なんですけれども、公文社文庫390円ですから、ぜひお読みいただきたいと思いますけれども、この中で彼は自分が何を伝えたかったかということを、本当に、正直に語っております。で、遠藤周作というと、すぐに思い浮かぶのは、皆さんもご存知の母なる神という表現なんですね。で、しかしなぜ彼がこの聖書の神を母と描こうとしたかということのあたりが、この本には非常に詳しく書いてあるんですね。で、遠藤周作は、彼自身、キリスト教をどのようにしてこの日本に溶け込ませていくかということを生涯考えた人なんです。で、その時にぶち当たったのは何かというと、やはり日本に伝えられた明治以降、その日本人に植え付けられたキリスト教のイメージというのは、いわゆるアメリカンプロテスタンティズム。まあ今はその、ネオコンとか保守派とかっていう、ような言い方をしますけれども、非常にこう、厳しくて、何かというと罪を強調して、暗い宗教というんですかね、硬いその宗教というような、なんかこう、まあちょっと変な表現ですけれども、クリーニングのおろしたての体に合わないワイシャツを無理やり着せられているようなですね、そういうその雰囲気のあるキリスト教を、日本は受け入れてしまった。そしてそれを強調したのは内村勘三だと言ってですね。内村勘三は私このシリーズで結構持ち上げてですね、内村勘三によって影響を受けた長谷川保の話とか、香川豊彦の話とかしたんですけれども、どうも遠藤周作は嫌いみたいですね。内村勘三。なんか内村勘三のキリスト教となんかさらにそのアメリカンプロテスタンティズムを強調して、厳しいそのキリスト教にした。まあそういうことももちろんないわけではありません。で、聖書の中には、この決して、雷親父のような厳しい神様だけ描かれているわけではない。この優しいお母さん、慈愛に満ちたお母さんのような神様も描かれている。決して遠藤周作は母なる神だけを強調しているわけではないんですね。その、神の、両親の神という言い方もこの本の中でしているんです。その、これは、この本に書いてないことですけれども、人間の両親とを作って、その間に子供を設けさせたのは、これ神の計画の中にあるわけですから、つまり父であり母であるイメージというのは神の中に当然あるはずなんですね。だけども、父なる神ばっかり強調されて、怖くて厳しい神様ばっかり強調されてきた。で、聖書の中には同じように優しい神様、母なる神様も強調されていて、日本人のに合う、日本人の持っていたその感覚に合うのは母なる神様だろう。ということを遠藤周作は言っております。まあ、だからカトリックになったとかそういうことは言ってないんですね。彼はまあ、何も、わけもわからないうちに自分はお母さんに連れられてカトリックになったって言ってますから。で、むしろ彼はカトリック教会のことをあまりよく知らないと言ってます。そのことはある意味どうでもいいというか。それよりもやっぱ聖書の中の、聖書の教え、神のイメージ、また聖書が描いているイエス・キリストという方はどうなのかということを、日本人の感覚に合う形で表現したかったんですね。それが、彼の小説の中に問われていたことであるわけです。で、最後に、これだけ話をすると聖書の話が一個も出てこないので、というわけではありませんけれども、私はその遠藤周作のものを読んだり、また彼の文学についていろいろ論評したものを読んだりするときに、やはりその何度も言いましたけれども、イスカリオテのユダの話であるとか、それからペトロの話であるとかですね、そのイエスに従いながらイエスを裏切った人の話というものが非常に大きなテーマだろうということは思うんですけれども、このまたヨハネ福音書の8章に出てくるですね、 会員の現場で捕まえられた女の話、これも遠藤文学と深く関わっている話じゃないかなと思うんですね。罪を犯して捕まえられた。そして、まさに今石で投げ殺されようとしているその女性を囲んでですね、そしてイエスに、あなたはこの女をどうするんですか、石で打ち殺せとモーセは立法の中で命じておりますが、あなたはどう考えるんですか、こう詰め寄られた時に、イエスは、あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさいとこう言ってですね、で、人々は一人去り二人去りして誰もこの女を裁かないで去っていくわけです。結局人間は罪を犯すものだ、失敗をするものだ、裏切ってしまうものだ。でも神はそれを決して裁かないんだ。それを包むんだ。それを受け入れるんだ。それを許すんだ。それがイエスなんだ。キリストなんだ。聖書の教えなんだ。っていうことが、遠藤周作がこの伝えたかったメッセージじゃないかと思います。そしてまさにそれは、聖書のメッセージそのものなんですね。別に遠藤周作が言ってるからというわけではなくて、そういうその、この聖書の神の広くて大きく優しいイメージというものが、なかなか日本の教会を通して日本の人々に伝えられていかなかったということを、遠藤周作はそれを深く感じていて、彼の文学の中でそれを強調していったということはあるんじゃないかと思うんですね。私たちはその神の深い愛、包まれている愛というものを今もまたこれまでも深く感じてまいりました。神は決して誰もお裁きになりません。許して包んでくださる神様。このメッセージを私たちも、またこの教会もしっかりと伝えていきたいと思うわけであります。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今日はこの国で、本当に多くの人たちに聖書のメッセージを彼なりの仕方で伝え、また今も文学を通して語り続けております一人の私たちの兄弟である遠藤周作について取り上げました。彼の聖書の理解は独特で、同意できない部分もあるいはありますけれども、しかし彼が自ら体験し、またまさに命を削って文学に書き表そうとした母なる神、慈愛深いイスカリオテのユダでさえ、もちろんペトロでさえ、会員の現場で捕まえられた女でさえ、許して受け入れる、その深い神の愛を、私たちは信じていることを感謝をいたします。どうぞ、この国の人たちに、本当に愛されている、神の誠の愛をお伝えしていくことができるように、私たちをまたこの教会をあなたが励まして導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。